おはようございます。今日はヨハネの5章、5章もちょっと長いんですけど、まあ、その全般ですね、2回に分けるとは思うんですが、今日はこの18節までです。1節から司法にもありますけど、今日のメッセージは神を見落としてはいけないということです。いろんなそのものが私たちの目の前にあって、自分自身のことも周りの人たちのことも神が見えなくなってしまうことってたくさんあります。なのでこの今日の箇所を通して、神を見落としてはならない、見落とさないようにするためにはどうしたらいいんだろうか、そういったことを一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に、あなたの恵みの御座の前に出て行って、こうやって御言葉を開いて共にあなたの言葉に耳を傾ける機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうかここに書かれていることが理解できるように、私たちを助けてください。頭で理解して、なるほどこういうことかって、合点がいきますように。また、知的に理解するだけじゃなくて、どうかあなたの霊が、聖霊が私たちの心に語りかけ、また書きつけてくださって、今週一週間の、生活の中で、その指針としていけますように。こういうふうにあなたが願ってるから、じゃあこのように生きてみよう。こうやって考えてみよう。そういうその指針となるような学びとなるように、どうかこれからの時あなたが導いてください。学びを、また御言葉を分かち合う私に力を、あなたの言葉をお与えください。知恵を与えてください。そして余すところなく、あなたが語ろうとしておられることを分かち合うことができますように。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では、まず一節を読みします。ヨハネの福音書の5章一節です。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。で、その後ですけど、今5章なので、4章で学んだことがありますね。サマリアのスカルという町に来ました。で、その町の多分外れですけど、そこに井戸があって、そこでそのサマリア人の女性と会いました。で、彼女に対してご自分がキリストだということを伝えて、そしてその女性は信じました。この、文化的な衝突があったにもかかわらず、偏見とかその先入観があったにもかかわらず、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、このサマリア人、またそのスカルという町の人たちは、多くの人たちが、イエス・キリストを信じたわけですね。で、その後ガリラヤというそのイスラエルの地方に行きます。ガリラヤ湖があるエリアです。で、イエスがその生まれたのはベツレヘムですね。で、育ったのがナザレという町です。別の話。で、ナザレという町、でそこに行ったんですけど、自分のその村の人たちには歓迎されなかった。彼らは不信仰でした。あのイエスは私たちは知ってるって。家も知ってるし、親も知ってるし、兄弟たちも知ってるって。なんであんな奴が、あんな奴を通してこんなすごいそのことが起きるんだって。なんでどっからこの知識を仕入れてきたんだって。イエスという彼らのその先入観を持って見てしまったので、そのイエスがキリストであるとか、イエスが神から使わされた方であるとか、そういうことを、見ることができませんでした。で、それで隣町のカナに行ったら、この、王室の役人が来ました。自分の息子が死にそうだって、病気にかかって、なので癒してほしいって。それで彼のその信仰を励まして、彼が信仰によってその息子は癒されたということを信じたら、その息子はその癒されたという話がありました。その信仰というのは、そうやってその信じるところから始まるんだって、偏見とかそういうところではなくてね、ということをこの4章で語ってきて、それから後です、エルサレムに登りました。で、どの祭りかは書いていませんが、おそらくは吸い腰の祭りだろうというふうに言われています。となると2章とかで、その、吸い腰の祭りで行ってるので、もう一度また1年が経ってるわけですね、ここから先ね。で、イエス・キリストのその交渉会っていうのは3年半ですから、少なくとも3回、もしくは多くて4回、イエス・キリストは吸い腰の祭りの日、その日に十字架にかかりましたから、だから4回かな、その、吸い腰の祭りを、通過したことになりますね。で、2節。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。これあるんですよ。 イスラエルに行くと、発掘が進んでいってとか、もう結構前の話なんですけど、その発掘でその見つかってるんですよ。この羊の門があって、で羊の門のを入っていくと、歩いて2分ぐらいのところで右手に行くと、その大きな池があった場所があって、そこにはその2000年前の建物があって、その5つの回廊があった、その跡があるんですよ。なお、ほぼ間違いなくそこです。この今日学ぶところは、エルサレムの羊の門入ってって、2分ぐらい歩いたら右手にある、その、遺跡。そこでこれが起こったんですよ。いつか行きたいね、みんなで。イスラエル。情勢もちょっと落ち着いて、縁もちょっと強くなってもらって。そして行ってみたいですね。本当その、ここですっていうところで、このヨハネの5章をみんなでもう一回それ読んで学びたいですよ。うん、まあ別に、だからなんだって話なんですけど、その、行けなくても行かなくても、真理は真理だからね。でも行ったら行ったで、その、もっとこの具体的に立体的になってくるので、それはそれで、メリットはあります。ベテスダの池の話。で、その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。で、私のこの第2版には4節っていうのがないです。で、4節っていうのは、その異本というか、その別の、オリジナルのものじゃなくて、その後になって写本写本写本になって、その別の、そのオリジナルじゃないものがあって、でその中に4節に当たるものが挿入されてます。で、おそらく、その後になって、ヨハネが書いたんじゃなくて、このベテスダの池になんでこんなその人たちが、病人の人たちが、そのベテスダの池にいたかということを説明するために、その挿入があったというふうに考えられます。4節は、私の聖書ではその欄外に書いてあるんですけど、皆さんの聖書に書いてあるかちょっとわかんないですけど、私の聖書には欄外にあって、4節はこう書いてあります。3節の後半からですね。彼らは水の動くのを待っていた。この病人たちですね。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものは、どのような病気にかかっているものでも癒されたからである。それの真偽はわかりません。おそらくその後で挿入されているので、でもそういうその話があって、少なくともそこには大勢の人たちが集まっていて、で、なんかその、水がかき回されるわけですよ。もしかしたらその泉が湧いてきて、水が湧いてきて、そういう自然現象かもしれない。わかんないです。でも神はそういうのを使うからね。で、超自然的なことも起こるし、もしくはそういうその着物の鎖にでも触れたらとか、ペテロの影に触れたらとか、パウロの衣に触ったらっていう、そういうその信仰が発火するのを神は使いますよ。だから、なんかその超常現象みたいなのが人を癒すんじゃなくて、それを使ってこうなったら私は癒されるに違いないという、その信仰が励まされるというか、その信仰を発火するための仕掛けみたいな感じな、その別にこれが水がすごいとかじゃないんですよ。ベテスダの池がすごいとかそういう話じゃなくて、それをその信じる助けとなる。それがこのベテスダの池の、神話みたいなもんですよ。なんか実際にその水に何か力があったわけじゃないですよ。でもそれを少なくとも大勢の人たちが信じていたってことです。だからそこにたくさんの人たちが集まってたわけですよ。特にその癒しを必要としている人たちがですね。で、5節と6節の全般を読みします。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。38年間病気にかかっていて、このベテスダの池のほとりに座ってるんですよ。実際にその38年間ずっとかどうかはわかりませんけど、イエス・キリストのその観察によると、もう長い間だって。少なくとも病気になったのは38年です。皆さん38年前戻ってみたら生まれてない人たちもいますね。私38年前と言ったら、今47なので、9歳ですよ。小学生。3年生とかそんな感じ？そっからずっとですよ。皆さんの38年前は何歳かわかりませんけど、その38年前から今に至るまでずっと病気なんですよ。昔の病気ってわかります？昔の病気、特にこの人はおそらくその、立てないんですよ。 その、体が麻痺しちゃってるんですよ。で、今であれば医療が発達していたり、また人権がその保障されてたりするので、そのいろんなそのサービスっていうのはあります。社会保障は。この当時、そのような大きな病気をしたらどうなるかっていうと、家を失います。仕事を失います。家族からもある程度見放されます。そして、その物乞いするしかないんですよ。38年です。その38年はきついですよ。それ人としてのなんか威厳とか、この傲慢とかじゃなくてそのプライドとか、意識とかね、そういうのもボロボロですよ。自分なんてっていう。その38年を彼は過ごしたんですよ。で、おそらくこのベテスダの池の水がかき回された時にそこに入れば、私のこの病気が良くなるに違いないという強い期待と、でも38年間ここで粘ったけど入ることができてない、その痛いほどの現実のこの狭間で揺れてるんですよ。良くなりたいんだけど良くなれないんですよ。苦しいですよ、とても。それがこの38年もの間病気にかかっている人です。で、6節の後半、イエスは彼に言われました。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私は水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に話しかけました。良くなりたいか。良くなりたいでしょ。何のためにイエスキリストは良くなりたいかとか聞くんでしょうか。当たり前なのに。この病気の人はイエスキリストが、まあ、イエスが誰なのか全くわからないんですよ。後でもわかりますけど、私を癒してくれた人がいるんですって。だけどその人が誰なのかわかりませんって。だからそのイエスがキリストだというふうに信じていて、で、そのこのイエスには、このキリストには、救い主には私を癒す力があるんだ、権威があるんだということを信じてたわけではないんですよ。だから信仰を励ますっていうような意味で良くなりたいかって聞いてるんじゃないはずです。そうじゃなくて、彼に良くなりたいかって聞いてるのは何かというと、彼に良くなりたいという願望、意思があるかないかの確認なんですよ。良くなりたいかって。良くなりたいです、もしくは、いや別に良くなるつもり、そんな願望はありませんっていうか、どっちっていうことです。あなたには良くなりたいという意思がありますか。で、彼は何と答えたかっていうと、はいでもいいえでもなかったですね。答えたのは、いや、私がその水がかき回された時に池の中に私を入れてくれる人がいません。責任転嫁、かわいそうな私を助けてくれる人がいないんだって。一生懸命入ろうとするんだけども、でもそこに行く前に誰かがもう先に入っちゃってて、私は一番最初になれないので、常にだから38年粘っても良くなれないんですって。良くなりたいに決まってるんですよ。良くなりたいに決まってるんだけど、良くなるには責任が伴います。どんな責任か。物乞いとしての生活が終わるんですよ。それがいいか悪いかはその人次第ですよ。ある意味その施しを受けて生活することができてるんですよ。だけど良くなったらその生活は終わるんですよ。人から良くしてもらうのが当たり前の生活が終わるんですよ。そして自分の手で汗水流して働かないといけないんですよ。良くなりたいか。社会的な義務を負うんですよ。税金を払う必要がありますよ。そして自分が良くなったら、困ってる人たちに、今度はその自分が良くしてあげる、その力がついたらその人たちに良くしてあげるという社会的な義務を負うんですよ。良くなりたいかというこの質問は、これも全部理解した上で、良くなりたいという意思があなたにはありますかっていうイエス・キリストの問いですよ。 良くなりたいか。8節、イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。イエスは彼を癒しました。彼の答えのうちに、良くなりたいという意思を見たんですよ。良くなりたくないって言うんだったら、今のこの生活で別にいいですって言って、そういう思いがあるんだったら、イエスは彼を癒しません。私たちが何か変わりたいとか、私たちが助けてほしいって思ってるのに、イエス・キリストは助けないってことをしないし、私たち別に助けはいりませんって、私変わりたくありませんって、今のこの生活で満足してますって言うんであれば、神は私たちを無理やりに変えることのなさる方じゃないですよ。神は私たちにも質問をするんですよ。意思を確認するんですよ。変わりたいのかって。良くなりたいのかって。それは良くなりたいですよ。だけど良くなるには責任が伴うんですよ。この病気を抱えていた人は今にも消えそうだけど良くなりたいという意思があったんですよ。イエスの問いに対してはいと答えることができないほど望みを失っていたんだけど、イエス・キリストは彼の中に良くなりたいんですっていう、そのもういかに今にも消えそうな風前の灯火ってやつですよ。そのような、そのちょっとした炎にもないような、くすぶってるような、その意思を見たんですよ。それで彼を癒したんですよ。そもそもなぜこの人にイエスは声をかけたんでしょうか。たくさんいたんじゃないですか。ベテスダの池にはたくさんいて、これ何のお祭りのために、もしかしたら水越しの祭りじゃないですか。水越しの祭りというとどんな祭りかというと、イスラエルの中でその3つの大きなお祭りで、その3つの大きなお祭り には必ずそのユダヤ人の男性だったら、成人男性だったら20歳以上のエルサレムに行かないといけないっていう、その決まりがあるんですよ。それぐらいでっかいお祭りなんですよ。だからその時についでに自分のその病気の親戚とか連れてって、ベテスダの池に座らせるってことだってあり得るじゃないですか。だからいつも以上に人がいっぱいいたはずですよ。でもどこをどう読んでも、そのベテスダの池の周りでイエス・キリストが癒しの集会を行ってないんですよ。癒されましょうみたいな、みんなにそうやって癒しをしてるわけじゃないですよ。この人だけですよ。この人だけに声をかけたんですよ。なぜイエス・キリストは彼にだけ声をかけたんでしょう。他の人は別にどうでもいいと思ったんでしょうか。イエス・キリストが目を向ける相手というのは、その集団の中で一番自分はふさわしくないって思ってる人に、神はまたイエス・キリストは目を向けるんですよ。おそらくその何十人、何百人っていたかもしれない。まあ、あの規模だとすると何十人ぐらいで、100人とかいったらすっごいいっぱいですけど、100人とかいたとしてもですよ。その群衆の中で彼が一番、彼のその良くなりたいという思いが一番風前の灯火だったはずですよ。もうダメだって。もうあと今回がダメだったら、もう諦めようって思ってしまうぐらい、その揺らいでたはずですよ。彼のその信仰、彼の心っていうのが。意志が。もうダメかもっていう、そのもうギリギリのところに彼がいたはずですよ。イエス・キリストはそういう人を見逃さないというか、見ておられるんですよ。でっかい声を上げて、私は良くなりたいですとかって言ってる人は、後に置いてていいんですよ。なんでかっていうとですよ。私たちのこの中で、私が一番ふさわしくないって思ってる人を神が助けたら、どうなるかっていうと、この人を助けたんだったら、私も神は助けてくれるに違いないというふうに私たちは思えるからですよ。神は、またイエス・キリストは、くすぶる灯心を消す方じゃないんですよ。イザヤの42章の3節、マタイが引用してるんですけど、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる灯心を消すこともないと。裁きを勝利に導くまで。神は優しい方なんですよ。イエス・キリストも優しい方なんですよ。だからもうこのくすぶってる、傷んでる足ってあの、ね、植物ですよ。 ソーセージみたいのがなる皮に行くとそんなあるじゃないですか。ちょっとこう切って振ったりするとすぐ折れますよ。細くて弱い。そんな傷んだ足をその折ることもしないんですよ。くすぶる刀身をもうこんなんもうダメやってペシって消すこともしないんですよ。火がそのもう消える消えるもう消えるよっていうその寸前でも神を見せたりしないんですよ。神の方から消したりしないんですよ。炎を燃やしたいっていう思いがある人の炎をその意志がある限り神が勝手に私たちの意志を無視して消すようなことをなさらないんですよ。だからこの38年もの間苦しんでた人の彼がかわいそうだからというよりも彼の心がもう折れそうだったんですよ。良くなりたいというその意志が消え入りそうだったんですよ。あの中にいた人たちの中でその一番危なかったんですよ。だからきっと彼に声をかけたんですよ。良くなりたいかって。その最後の炎を燃やしてほしかったんですよ。良くなりたいっていう思いをちょっとでも言い訳の中からでも確認してほしかったんですよ。良くなりたいんだって。また第一テモテにはこうあります。パウロがテモテに対して言ってることです。私はその罪人の頭だって。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロは教会を迫害していました。男性も女性も関係なくイエス・キリストを信じているからといって、その家に入って引っ張って牢に入れてました。その家は家庭崩壊ですよ。二人、お父さんが信じてたんだったらお父さんがいなくなります。お母さんが信じてたんだったらお母さんがいなくなります。お父さんとお母さんが信じてたんだったら子供は親を失います。そんなこと平気でしてたんですよ。パウロという人は、イエス・キリストに出会う前は。そしてエルサレムの中でだけでは、その飽き足らずに、もうもっとだ、もっとだとかって言って。300キロとか離れてる、その、ダマスコまで行って、そこで、そのクリスチャンたちを、その牢に引っ張ってきて入れるんだって、そうやってその怒りに燃えてたんですよ。その人が、そのダマスコに行く途中で、ダマスカスに行く途中で、イエス・キリストに出会ったんですよ。幻に出会って。信じたんですよ。だから彼は言ってるんですよ。私は罪人の頭だって。教会を迫害したからだって。ひどいことをしたって。いろんな罪人はいるけど、私はその一番悪いやつだって自分で自覚してるんですよ。だけどそんな私に神が憐れみを注いでくださったのは、私を見本とするためだって。こんな私でも、こんなどうしようもないものでも、罪人の頭のような私でも神は憐れんでくださるんだって。だからあなたたちを憐れまないはずがないじゃないかって。神を信じて神に従おうとする人たちを皆さん牢に入れたことありますか？家庭崩壊させたことありますか皆さん？じゃあ大丈夫ですよ。自分のことをどれだけ悪いものだって、どれだけのその罪を犯したって、どれだけ私はもうダメだって思ったとしても、神の憐れみは皆さんに向けられてますよ。なぜかというと、この、そのパウロにでさえ、神は憐れみを注いでくださる方だからです。と同じように、ベテスダの池で、そのもうこんなん、もう私なんかもう無理だって、そのもう癒されたい、その良くなりたいというこの思いが、もう今にも消えそうな人でも癒されたのであれば、他の人は、あの人が癒されたんだったら、じゃあ私は、この彼を癒してくれたその人のところに行って、私を癒してくださいというふうにお願いすればいいだけの話じゃないですか。だから見捨ててるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、そのご自分のところに来れるようにその道を示してるんですよ。この人でもみんな知ってたはずですよ。38年もその年季入ってるから。お祭りのためにですね、連れてこられたようなそんな人たちじゃないから。わかるから見たら。38年外で生活してたらどんな人かわかるじゃないですか。そんな人でも、そんな人というか、社会的に見てすごい弱者で、もう救いようがないっていうふうに思われている人でも、助けてほしいというその思いがちょっとでもあるんだったら、神は絶対に見捨てないんですよ。 その人が神の方に向くのであれば、神は必ず助けてくださいますよ。この人はイエスの言われたこと、起きて床を取り上げて歩くことができない病気なんですよ。そんなんできるんだったらそこにいないですよ。だけどイエスは彼に言われたんですよ。起きて床を取り上げて歩きなさいって。ひどいこと言う。でも、ひどいことというか、チャレンジをしたんですよ。良くなりたいかって。彼の心に良くなりたいっていう思いが、ほんのちょっとだったけども、それを自分でもう一回確認したんですよ。それは良くなりたいよって。で、その人に対してイエスが、起きてごらんって。そして床を畳んで、ベッドというか、その布団みたいな、ござみたいなのを畳んで、で、歩いて帰れって。帰れっていうのは、このここに、ベテスダの池にもうあなたはいる必要ないって、家に帰りなさい。それを聞いて、なんか、急に筋肉がモーンってなったわけじゃないんですよ。彼はそれを聞いて、じゃあやってみるかって思ったはずですよ。じゃあやってみるか、じゃあ立ってみるか、立てないけどって。38年間立ったことないけど、じゃあやってみるかっていうふうに思った瞬間に、奇跡は起こるんですよ。キリストの言葉に従ってみようって思って、よし、じゃあやるぞって、この、どっちが先かっていうと、神の力が流れる方が先ですけど、意志を働かせて、動くと同時に、それからその動くその瞬間、神はそれを成し遂げる力を私たちに与えてくださるんですよ。彼には、38年経ったことがない人には、おそらく足も細くて、立ち上がることなんてできないですよ。普通に歩くことってのはなかなか難しいはずですよ。だけど、奇跡ですよ。彼の信仰が発火したんですよ。それも奇跡ですよ。そしてその筋肉がついて、そしてそれをやるだけの力、筋力が与えられたんですよ。それも奇跡ですよ。キリストが成してくださることはそういうことですよ。私たちにもイエス・キリストは語りますよ。良くなりたいかって。皆さん良くなりたいですか？私たちが抱える病気というのは、カッコ入れて、病気というのは、不信仰ですよ。私たちが抱えるものは、不従順ですよ。神に従わないっていう。私たちが抱えるのは、霊的な不貧困ですよ。神を第一にしないっていう。そして、自己中心的な生き方や自分を愛するっていう自己愛ですよ。そして周りの人たちや他の人たちに対する無知であったり、また無関心ですよ。そのようなものを良くしてほしいかって、良くなりたいかって。そうのままでです。良くなりたい、はいって言えるんだったら、はいって言えばいいですよ。家だったらもうしょうがないけど。いやでもって自分の弱さとか、自分の力のなさとか、自分の知識のなさとか、自分の経験のなさとか、いろんなことをその言い訳言いたくなるんですよ。この人みたいに。はいとか言えとか言えないんですよ。でもとか。いいんですよ、それで。言い訳言っちゃうんだったら、もう言ってください。言ったらいいですよ。神の前に。それでも、良くなりたいかっていう質問に対して、私の中に良くなりたいという思いが、その意志が、変わりたいという意志があるのであれば、神はその意志を尊重しますよ。神は恵み深い方だから。はいと言えない私のためにも、あなたのためにも、その自分の中にその意志があるということを、その確認させてもらえ、くれますよ。ないんだったらないということを教えてくれますよ。良くなりたいか、この状態をやめたいか、やめたいですっていうんであれば、その責任も伴いますよ。良くなりたいんであれば、良くなったのであれば、毎日の生活の中にイエス・キリストをお招きするんですよ。御言葉を読んだり祈ったりするという生活が待ってますよ。良くしてもらって、その後自分の好きなように行きますって言ったら、良くなってないじゃないですか。良くなりたいかっていうのは、神の国とその義を第一に求める生活を歩むかどうかじゃないですか。 歩みたくないのに良くなりたいという意味がわからないです。神のことをもっと知りたいから良くなりたいわけでしょ。それができないんですよ。神にもっと従いたいから良くなりたいはずなのに、変わりたいはずなのに、自分が変えられたら神の方じゃなくて自分の好きなことをやりますでは、良くなりたいという意思がないってことじゃないですか。自分に死んで、自分の思いに死んで、そして聖霊に頼って神との関係に生きようとしたいかっていう話じゃないですか。その意思があるかどうかですよ。変わりたいかっていうことは。なんかその自分を通してなんか奇跡的なことが行われて、なんか、ああ、千尋さんすごいねとか、ああ、やっぱりなんか賜物があるってすごいですねとか、なんか牧師素晴らしいみたいな、そんなことを考えてるんだったら、もしくはちょっとはそのメンツが立つかなみたいな、教会にも行ってるし、それなりに長いし、他の人たちになんかその示しがつくかなみたいな、そんな考えでいるんだったら、良くなりたいっていう意思はないんですよ。私たちに。本当にその生活の中で、神が願っておられるように歩んでいきたいという意思があるんであれば、変わりたいっていう、その意思を確認することができますよ。本当に変わりたいのかって。本当に良くなりたいのかって。それは、毎度毎度私たち、神の前に、その正直である必要がありますよ。天国に行きたいのか。それはみんな行きたいですよ。でもそのためにその自分のその罪をやめる、罪の生活をやめる、改める意思はあるのかって話じゃないですか。天国には行きたいけど、罪をやめるつもりはありません。どんなことよ。その意思を確認したいんですよ。神は良くなりたいのかという説、その質問をして。毎度毎度御言葉を聞きながら、私たち学んでると、その良くなりたいのか、変わりたいのか、どうなのかっていう、その迫りが来るはずですよ。その時に、身を結びたいです。愛するようになりたいです。奉仕できるようになりたいです。もっとあなたのことを知るようになりたいです。だけど、その身というのが、わからなかったり、気がついてなかったりするんですよ。身というのは、神との関係に生きるってことだから。愛するってことは。そこに、生きられるように良くなりたいのか、変わりたいのかですよ。力が欲しいのか。良くなるまでにはプロセスがあります。御言葉を聞いて、信じて、取り組むというプロセスです。この人はすぐに治ったんだけど、御言葉を、イエス・キリストの言葉を聞いて、一瞬で信じて、そしてやってみようという取り組むプロセスがあるんですよ。すぐ治るという中にもプロセスがあるんですよ。聞く、信じる、取り組むっていう。農家さんは、勤勉ですよ。私のうちの前、お隣さんも農家さんですけど、朝からずっと働いてますよ。すっごいですよ。休まずに働いてますよ。それは、実を収穫するためじゃないですか。プロセスがあるんですよ。確かに雨が降ってくる、その、太陽が出る。で、そういうその気候があるっていうのは、その恵みじゃないですか。神が恵みとして与えてくださっているその環境はあるんだけど、その恵みの中でその自分で応答するというプロセスがあるんですよ。実を結んでそれを収穫するまでには。ああ、全部恵みだとかって。種植えてずっと待ってたら枯れますよ。水もやりません。肥料もやりません。そしたら枯れますよ。そのお隣の農家さんがキュウリを植えてるんですよ。で、私何を間違ったのか、今、キュウリ植えてるんですよ。で、そしたら、そこの方が、あ、木下さんキュウリ植えてるのとか、じゃあ、今度勝負ねとかって、勝負にならないっすよとかって言いながらいたんですけど、あれから1ヶ月経ってますけど、うちまだ1本もらってないんですけど、もうすでに、10本くらいもらってるんですよ。こんなでっかいの。もう肥料とか、もう手を入れてるから、私も片手まで朝とね、夕方、水かけてるぐらいなので、あ、そっか、追肥もしないといけないのかっていうのを、その方のを見ながらやるんですけど、いやでも全然太刀打ちできないですよ。本当にそれを手かけて、その、時間使って、労力かけて、やることちゃんとやってる人たちっていうのは、その農家さんは、そりゃ当然素晴らしいですよ。私たちもその意思があるのかですよ。私ないんですよ、キュウリ。水かけてるだけでできたらいいな、みたいな、簡単だろうな、みたいな感じのつもりだから、うまくならないんですよ。霊的なことはもっとじゃないですか。 僕ら神の助けなしに、聖霊の助けなしに良くなれないんですよ。その意志がどれだけ私の中にあるかですよ。でもその意志はちょっとだけでいいんですよ。燃えるような意志みたいな、そんなんじゃなくていいんですよ。それでもいいんだけど、ほんのちょっとでもあるかってことですよ。からし種ほどの信仰が、からし種ほどの意志が私たちにはあるかどうかですよ。変わりたいって、それがあれば神は私たちを変えてくれますよ。5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちがお腹いっぱいになったように、私たちが持っているものがどんなに少なかったとしても、神の前にそれを差し出したら良くなりたいです。そしたら必要は全部満たされますよ。9節の後半からいきましょう。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。ユダヤ人たちというのは宗教指導者たちですけど、彼らが見ていたものは何かというと、その日が安息日だという宗教的なスケジュールです。安息日には床を取り上げてはならないという、そのご座とかを巻いたり、そのベッドを畳んではならない、布団を畳んではならないというルールが彼らの文化の中にはあるんですよ。彼らのその立法の解釈の中では、床を取り上げてはならないという、それは仕事に当たるから安息日にやっちゃいけないというルールがあるんですよ。だから彼らが見ているものは安息日というスケジュールであり、床を取り上げている男性なんですよ。彼らは癒された男性を見てないんですよ。38年間そこにおそらく座ってたであろう、この男性のことを彼らが知らないはずはないんですよ。なのに、その人が立っているという奇跡的な、超自然的な素晴らしいことではなく、この宗教指導者たちが見てたのは、床を取り上げている罪人のこのどうしようもないやつを見てたんですよ。恐ろしい話です。しかし11節、その人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。この癒された男性が見ていたのは自分を治してくれた方です。イエスのことを見てたんですよ。安息日に床を取り上げるということは、ユダヤ人のその宗教的なその規定からその外れているということは彼も知ってたはずですよ、ユダヤ人だから。だけど、この私を癒してくださった方が起きて床を取り上げて、そして帰りな、行きなさいということを、歩きなさいということをおっしゃったんだって。だからもう彼が見てるのはもはや宗教指導者たちでもないし、ユダヤ人たちのその宗教的なその規定でもないんですよ。彼が見てるのはイエス・キリストなんですよ。だからイエス・キリストがおっしゃってることを私は従うんだって。彼はその現在進行形でこの奇跡を体験してるから。イエス・キリストを見てるんですよ。12節と13節。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ？しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。ユダヤ人たちが、この宗教指導者たちが探し出そうとしていた人は、彼を癒した人じゃないんですよ。残念ながら。彼を癒した人ではなくて、彼に取り上げて歩けと言った人を、安息日の規定に従わないことを彼に言った人を見つけ出そうとしたんですよ。奇跡を行った神の人ではなく、彼らの伝統に反することを促した罪人を探し出そうとしたんですよ。視点が全然違いますよ。私たちも証しすべきはイエス・キリストなんですよ。昔私は悪かったっていうその自分をアピールする場じゃないんですよ。ともすると私たちこれだけ悪かったんだっていうことを、こんなところから救われたとか、こんなところから助けてもらったって、神は素晴らしいと言いつつも、どれだけ自分が悪かったかっていうことをなんか自慢したりするんですよ。しょうもない話ですよ、それ。恥ずかしいって思われて終わりじゃないですか。だけど悪かった私を明かしちゃうんですよ。なんかプライドかなんかで。そしてその苦しい中でもがいて、神に助けてください、助けてくださいって言ったんですよ。私だから神がそのもう一週間も祈り続けて、もう断食もして、もう祈ったんです、祈って祈って祈ったんですよって。そしたら神が、そんなこと言うと苦しみもがいて助けてって祈り続けた私にスポットライト当たるじゃないですか。 私たちが証しすべきはイエス・キリストですよ。苦しみの中でもがいてた私じゃないですよ。そんな苦しみの中でもがいてた私を助けてくださった方を私たちは見たいですよ。その人は指さして証ししたいですよ。何かができるようになった、何かをしないようになった、自分のその賜物とか自分の奉仕を証しするんじゃないんですよ。それをこんな役にも立たない私にこのような素晴らしいものを与えてくださった方を証しするんですよ。愛、また恵みを持ってそのような私を奇跡的に救い出してくださったイエス・キリストを証しするんですよ。私たちお互いのこの内側にイエス・キリストを見出したいですよ。私じゃなくてイエス・キリストが私たちを変えてくださったイエス・キリストをお互いの中に見出したいですよ。キリストの上によかったねって。14節。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。癒された人を見たイエスは宮の中で、神殿の中でこの人に話しかけたんですよ。ユダヤ人たちが犯人探しをしているのは知ってたはずです。だけど彼に話しかけたんですよ。この人の益となるためにご自分から彼に近づいていって声をかけたんですよ。自分がその狙われるとか、自分がその嫌われるとか、そんなんじゃなくて、その人が益となることをイエス・キリストは常に願っておられるんですよ。そして何を言ったかというと、あなたは良くなったって。立って歩いてるねって。そしてもう罪を犯してはならないと言ってます。面白い一文です。これが何を表すのかはっきりは分かりません。だけどもしかするとこの人が病気だったのは何らかの罪が原因だったかもしれません。そういうのはあります。でもだからといってその全ての病気が罪が原因だってことには限らないです。雨降ってる中でわーいとかって言って外で遊んでて風邪ひいたらわー私の罪がとか愚かにも外で遊んだ罪かもしれないけど、それは罪じゃないですよ。全部が全部その罪とそのつながるわけじゃないし、当然ね。だけど、この人の場合もしかしたらですよ。はっきりとは言えないけど、もしかしたらそのある罪とその密接に関係してたかもしれないです。人を許せないとか、苦い思いとか、またその自分を責める思いとかっていうのは結構その体にきますからね。だから、その、もしそうだとしたら、病気の癒しと同時に、罪の許しも与えられたってことですよ。肉体的な癒しだけでなくて、霊的な癒し、もっと言えば、救いをイエス・キリストは彼に与えたんですよ。イエス・キリストが願っておられることは、私たちが肉体的にその健康でいられるというよりも、私たちの内側が、その霊が健康でいることを願っておられるんですよ。だからもう罪を犯してはならないって、そうじゃないともっと悪いことが起こるよって。もっと悪いことってどういうことですか ?38 年間もその病気を患っていて、ベテスの池でその過ごしてたような、その38年よりも悪いことって何ですか?永遠の命を失うってことは、この地上でどんなに素晴らしいものを得たとしても、割に合わないんですよ。イエス・キリストの視点は、この癒した人を見る。罪の許しと永遠の命、つまり神との関係を受け取ってほしいんですよ。この地上での幸せ以上に、次の永遠に続く世界でのその祝福を、その幸せを受け取ってほしいんですよ。そのために私たちを励ましたいんですよ。そのために私たちの益を願っておられるんですよ。そのためにご自分の命を捨ててくださったんですよ。私たちはこの視点で、神との関係を見てるでしょうか。この地上で自分を幸せにしてくれるジーニーみたいな、魔法のランプの主よ出てきてください、いっぱいこすってます、私にはこれが必要です、病気を癒してください、これを買う必要があります、お金を与えてください、この人との関係がちょっとやばいです、そうじゃないと私幸せになれません。この人との関係を支えてください。神はジーニーじゃないです。神に対してこの世的なものだけを求めてないでしょうか。神が願っておられるのは私たちの永遠の幸せです。 私たちが救いを得て、罪が許されて、喜んでいて、そしてその神に対して平安の中生きるということです。神との関係だから、うまくいくときもあるし、うまくいかないときもあります。うまくいくんだったら神に感謝すればいいです。うまくいかないんだったらそれを認めて助けてください、許してくださいって。許しを受け取って、助けをいただいて、また取り組むんですよ。できたら、ありがとうございますですよ。できなかったら、またごめんなさいって言うんですよ。それが関係じゃないですか。人間関係も親子の関係もそうですよ。できるからといって、できないからといって、その関係がどうなるかではないですよ。神は完璧なお父さんなわけだから、私たちは。私たちを捨てることはないですよ。神の自分に対する御心を求めてるでしょうか。神が何を私に皆さんに願っておられるのか、皆さん知ってますか。今日何をなすべきなのか、今週何をなすべきなのか、私たちのこの人生を通して神は何を願っておられるのか、聞いたことありますか、祈りの中で。私今日一日どうしたらいいんでしょうかって。こうしてください、ああしてください、これをやってください、あれをやってください、これを守ってください、導いてください。それだけだと神をジーニーにしてるだけですよ。自分の願いを神にぶつけて、そして助けてねって言ってるだけですよ。だけど関係というのは、こっちの願いも言うし、向こうの願いも聞くんですよ。私はあなた何を願ってますかって。そうじゃないと関係っていうのは立て上がらないですよ。そしてその実現を願うというのが関係ですよ。15節と16節。その人は言ってユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げた。あったからね。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスを見たユダヤ人たちは、イエスを迫害しました。38年間病人であった人を癒したのはイエスだと知らされたので迫害されました。イエスは。なんやねん。奇跡的なことを行って、その人を癒して、その人を助けたイエスを迫害するっていう、そのロジックがわからない。わからないわけではないんだけど。迫害の理由は、このようなこと。つまり、安息日に病人を癒してはならないという彼らのルールがあるんですよ。これに従わなかったから迫害したんですよ。安息日に床を取り上げてはならないという、布団畳んではならないというルールがあるんですよ、彼らの中に。それに従わないからイエスを迫害したんですよ。神から使わされてるか使わされてないか関係ないんですよ。その人を通して誰かが救われたのか、助けられたのか、喜んでるのか、それも関係ないんですよ。彼らの中にあるのはルールなんですよ。自分が思ってるようになったら OK。 思ってるように、自分が正しいと思ってるようにしなかったらダメ。それを通して、その何が行われたかなんか見ない。自分の常識、自分の知識のその範疇の中でしか見れないんですよ。だからイエスを迫害したんですよ。奇跡的に病人を癒したイエスっていうふうに彼らが見ることができたら、こんなことをするには、ニコデモが言ったように、神から使わされなければこのようなその奇跡を行うことはできないとなったはずなのに、その奇跡を行うイエスではなくて、その伝統的な、その宗教的な律法を犯すイエスとしか見れなかったんですよ。だから彼らはイエスをキリストとして受け入れられなかったんですよ。迫害したんですよ、逆に。17節。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。イエスキリストは彼らにはっきりと言ったんですよ。私の父だって、神は。そして神には安息日はないよって。一日だけかな。安息のその創造の技を休まれたその日。そして本当の安息の始まりである次の世界が始まるまでは、神は安息日を取らないんですよ。イエス・キリストは今が恵みの年だとおっしゃいました。この恵みの年が続く限り、福音が述べ伝えられるというこの世界が続く限り、神は休まれないんですよ。神は休まずに私たちも私たちの周りの人たちも救おうとなさるんですよ。ありがたいですよ。意志を働かせて、私は救われたいです。罪を許してほしいです。助けてほしいですって言ったら、ごめん、今日安息日、バシャーってやられたら、せっかく思い立って神の前に行ったのに、しようとかって、お願いしますとかって言ったのに、ごめん、今日休みみたいな。そんな神じゃなくてよかったですよ。 行ったらなんか臨時休業、しばらく帰ってきませんみたいな。よかったですよ、そういう方じゃなくて。だから私たちがいつでもですよ、どっからでもですよ、神に助けを求めるその意思があるんだったら、その意思を神の前に差し出すんですよ。助けてほしいですって、変わりたいんですって。そしたらその意思を神は尊重してくださって、それがどんだけ弱くても意思薄弱でも、もうなんか風前の灯しでもう無理っていう、そのもうダメですって、もうこれ以上耐えられませんっていう、そのようなその炎だったとしても、意思がなくなりそうな炎だったとしても、神はプッとかって消さないですよ。それを優しく包んでくれて、そこにその油をさらに注いでくださって、それが燃えるようにしてくださるんですよ。イエス・キリストがここでユダヤ人たちに、宗教指導者たちに伝えたかったのは、ご自分が神の御子であることですよ。そして神から使わされて救いの技を行うために来たんだということを伝えたかったんですよ。18節。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自分を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。だからイエス・キリストが伝えようとしていたことを、この宗教指導者たちははっきりと理解してるんですよ。神から使わされて、神を父と呼ぶんだったら、神と等しいものだっていうふうにしてるって。イエス・キリストはそういう方だから、あえて言ってるんですよ。だからイエス・キリストが意図したことを、このユダヤ人たちは理解してるんですよ。だけど、その理解したがゆえに余計に怒ったんですよ。なぜかというと、自分たちのルールに、を従わないからです。もうなんかそれもおかしいですよ。普通に考えたらおかしいですよ。神から使わされた方、神と等しい方が前におられるのに、自分たちのルールに従わないからって従わない、信じないんですよ。信じないどころか、迫害して殺そうとするんですよ。私たちのこのこだわりっていうのは恐ろしいですよ。神の御子さえ殺すような心の固くなさっていうのは私たち抱えるんですよ。手放せませんって。これは手放すのは嫌ですって。やめたくありませんって。そのようなこだわりを持っちゃうんですよ、私たち。彼らはイエスを自分たちのルールを破るものとしてしか見ることができなくて、神に使わされたものと見ることができなかったんですよ。イエス・キリストの言葉を神に使わされたものの言葉として聞けずに、イエス・キリストを神に等しい方だと信じることができなかったんですよ。彼らが自分たちを救うために使わされたキリストだということをイエスがね、それを見落としちゃったのは、自分たちが絶対に正しいっていう傲慢ですよ。神の言葉や目に見える印ではなくて、彼ら聞いてるんですもんね。見てるんですもんね。癒されたの。ではなくて、自分の常識とか自分たちの伝統だけを見る視点をずっと抱えてたから。こうじゃないといけないっていう。聖霊は風のようだって。聖霊の働きっていうのは風を見るようなもんだって。どっから吹いてきてどこに行くか私たちは見えないって。そのように神の霊は聖霊を働かれるんだって。いろんな方法で神は働かれますよ、私たちの人生の中で。あの人がこのように救われたからといって、この人がそのように救われるかわかりませんよ。神が私にこうやって助けてくださったからといって、同じような方法で皆さんを助けるということはわかりませんよ。だからこうじゃないといけないみたいな、その神の働きを限定するようなことをしてはならないですよ。それをやり始めると、神を見落としてしまうんですよ。だから神を見落とさないためには、神をその自分の常識や自分の経験で測ることをしないことですよ。神は何だってできるって。自分の常識ではもうこれ不可能だって。だけど神には助けることができるって。神にはそれを変えることができるって。そうやってその神を信頼することが必要ですよ。そして神を見落とさないために、神を自分の願望ランプみたいな。願望のランプの中に閉じ込めて、願望ランプの中に神を住まわせて、ジーニーみたいに。そうやって私のその言うことを聞いておくれって。あなたに祈ってるじゃないですか、キリストの皆によって。聖書を読んでるじゃないですかって。毎日あなたのことを覚えてるじゃないですか。だから私の言うことを聞いてねって。自分のその願望のランプに神を閉じ込めてはいけないですよ。また自分のできないということに 自分の弱さにその目を留めすぎて、自分が不完全だということに目を留めすぎて、それすらもそんな私すらも救い出して、そんな私すらも変えてくださる神を見落としてはならないですよ。神はすごいですよ。私たちの皆さんのどうしようもなさぐらい余裕で解決できますから。でもそこに私の意思があるかどうかですよ。それを信じるかどうかですよ。それをすることのできる神を見落とさないかどうかですよ。イエス・キリストを信じる、神を見落とさないためには、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられた永遠の命である、その神との関係に生きる必要がありますよ。だからこうやって聖書を神の御言葉として耳を傾けて学ぶんですよ、毎回毎回。そして聖書を通して明らかにしてくださる神の御心を教えていただく必要がありますよ。私はどう生きたらいいですかって。ぜひここで終わらないで、聖書を読むのが大変だって言うんだったら、今日のこのヨハネの5章の1節から18節までを何度も今週読んでください。そう思い起こしてくださいよ。そうだったなって、それでいいんですよ。他のところ読んで意味わかんないって聖書を閉じてもうやめてしまうぐらいだったら、同じところ何度も理解したところ何度も読めばいいですよ。それがはっきりと理解できるまで、それをはっきりとその体験できるまで、そうやってその神との関係っていうのを立て上げていくんですよ。何もその知的にね、その悟りを開きましょうみたいな、学位取りましょうとかそういう話じゃないから、心に響いたことを何度も何度もその心の中で思い浮かべるんですよ。それでいいんですよ。その中にその神との関係が出来上がってくるから。そして神が助けてくださることや神が許してくださるということを少しずつ理解していって、それを体験していって、神に対する感謝とか、よりその神に対するその信頼によって信仰の一歩を踏み出していくんですよ。そしたらまた神との関係がその充実していくんですよ。そしたらその次の一歩がまた示されるんですよ。そしたらまたできないとかになって、できないから助けてくださいになって、許してくださいになって、できるようにしてくださるというプロセスがあって、また次の一歩があってって、そうやってその成長していくものですよ、プロセスを通して。私たちの中に神を見落とさないようにする思いと、神に会って私は変えていただけるはずだという、変えてほしいんですって、助けてほしいんですっていう、このどんなに小さい意志でも私たちの心の中にあるんであれば、それを神の前に差し出すべきですよ。そしたら神はそれを受け取ってくださいますよ。そしてそのために必要なものを何だって与えてくださいますよ。祈ります。天のお父さん、あなたが本当に憐れみ深くて恵み深い方であることを心から感謝します。お父さん、どうぞ私たちの中にあなたに信頼する思い、あなたを信じる思い、一歩踏み出そうとする思いをどうか与え、またそれをお守りください。毎日の生活の中で思い巡らしていられますように、そして意志を働かせて変えていただきたいんですって、良くしていただきたいんですって、そのどれだけ意志が小さかったとしても、それをあなたの前に差し出すことができますように、私たちを励ましてください。そして毎日の生活の中であなたとの関係に私たちが生きて、ああ確かに神はおられるって、ああ確かに神は助けてくださるということを体験していけますように、一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。